鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さてさて坂本さん、
はい、
お帰りなさい。
あ、すいませんでした先週は、はい、電話で出演だな
ね。意外とね、やっぱりこうちょっと雰囲気がね、
はい、
そうちゃうよね。
3人揃ってやっとね、うん、投資戦略アワーという感じなので、今週は通常通り、
はい
はい、放送を行っていきたいと思いますが、今日も盛りだくさんでいきたいんですが、うんうん、今週いろいろイベントありますね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、FMC かな、うん、一番は、
まあ、明日はまず中国の、うん、経済指標発表もありますし、はいはいはい、小売売上高と鉱工業生産地の発表など、
はいはい、
どうですかね。やや予想はやや上向きのようですけどね。
まあでもそんなに重要だけど超重要指標ではないので、指標というよりやっぱり、うん、金利面どうなるかっていう話なんですかね、
う
ん、やっぱり、
はい、というと、16日水曜日に FOMC 終了後の政策金利発表とパウエル議長の定例会見ですね、はい、新たな材料となる発言があるんでしょうか。そのあたりもこの後触れていただきたいなと思います、うん、そうです
ね、一応緩和したいみたい、緩和が、あの話が出るじゃないかみたいな期待があるんですけど、それほど債券見ても先回りされてないので、うん、まあどうかなっていうところですかね、
はい、うん、そして日本でも日銀の金融政策決定会合が行われますね、はい、そのあたりも菅新総裁のもとどんな政策でいくのかなというところも気になりますね、うん、はい、そして水曜日、あ、木曜日ですね、17日木曜日は黒田総裁の会見、そして18日金曜日消費者物価指数の発表と、かなり盛りだくさんですけれども、来週は番組が1週間お休みということで、その分今週ね少し先回りしてお話しいただいておこうかなと思っております。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さん、坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、足元の相場分析からお願いしたいと思うんですけど、
そうですね、足元、はい、まあ、日本はね、なんか異様に強いなというような形で、うん、為替もそんなに動いてない中で、はい、まあ、株だけじりじり上がってますねと、うん、いう話があって、まあ、ソフトバンクの話題で持ち切りなんですけど、でも日本株ってのは米国に比較するとこの2週間結構強いんですよね。だからなんだろう、日本株この変な強さはっていう、まあ、売りがないだけなのかもしれないっていうのは、うん、あるんですけど、まあ、業績も相変わらずだし、まあ、あんまりポジティブな材料っていうのも、ね、日本に関してはまあないしねっていう、うん、まあ、菅さんに、まあ、期待っていうのはあるかもしれないですけど、
トレーダーの皆さんはかなり菅さんへの期待値というか、どの高いですかね、
まあ、ただ任期がまあ、ね、今のところ1年ちょっとなので、まあ、解散するかもみたいな話が、ね、なくもないんですけど、うん、まあ、ただこれが、まあ、1年間で菅さんができることって何があるのかなって考えますと、うん、結構限られるんで、まあ、一つやるかっていうぐらいだと思うんですね、集中して。まあそれもどうだろう、携帯電話の、まあ、いつも話になるんですけど、まあ、値下げを、圧力をかけるぐらいかなという形ですよね、うん、
やはり総理になったらその圧力もかなりこれまでよりは強いものに、
まあ菅さんがねどういう発信をしていくかっていうのはちょっと気になるところなんですけど、まあ総理として、まあ 官房長官時代にやったような、まあ、その、発信をですね、ずっとやり続けていればですね、まあ、安倍さんってどっちかというと、それは苦手というわけではないですけど、あんまり前に出て、俺の功績や、みたいなことはやらない人じゃないですか。うん、なのになんか知らないですけど、左側の人に嫌われてるのもよくわからんなっていう、うん、まあ、どっちかというと、おとなしい総理だったのかなと僕は思ってるんですけどね。
敵が多くなってしまってますよね。
そうそうそうそう。それもよくわからんのですけど、うん、まあ、でも、菅さんが、まあ、どういう姿勢で、まあ、総理をね、まあ、やられるかというのは、まあ、期待はしていると思うんですけど、あんま変わらないと思いますけどね。うん、
江守さんはどう見てますか。
菅さんですか。
はい、
うーん、まあ、今まで官房長官としての、ね、菅さんしかわからないんでね、うん、これとね、首相になった菅さんっていうのはね、別人にならざるを得ないんですよね。だって発言の内容が変わるし、責任が全く違うわけで、うん、まあ、官房長官はね、内閣を守る、まあ、内閣の、まあ、盾になってこうね、いろんなことをこう話さなくてもいいことを話さないとかね、
うん、
まあ、よくねそういう話があってね、うん、まあ、例えば記者は質問する権利はあるけど私には答えない権利があるみたいなね、うん、まあ、これはアメリカの前の国防長官のコリン・パウエルが言ってた言葉、まあ、彼のことをすごい菅さんは尊敬してるんですけどね、うん、まあ、そんなこともあったりして、まあ、ややもするとこう記者に対するちょっとこう横柄なね対応にも見えるけども、これはやっぱりね、内閣を守るっていう意味ではね、まあ当然であって、ただこれが首相になったらそれできるかって、これやるとねアウトですよ。もう人気がなくなるっていうか、なんだあいつはってなっちゃうのでね。だからそこをまあ菅さんがどういうふうにね、ご自身で切り替えられて、まあこう素直なこう発信力を今後出していけるのか、うん、ここはちょっと注目はしてますけどね、
うん、まあ、官房長官、うん、まあ、ナンバー2を誰にするかっていうところでも、うん、ご自身の見え方変わりますよね。
人がいない、うん、やっぱね、菅さんは官房長官としてはものすごい素晴らしかったと思いますよ、うん、まあ、安倍さんが言う方なんで、うん、まあ、いろんな意味でね、まあ、批判も受けたり発言の内容をこう足をもうなんか取られたりねして、うん、まあ、それをこううまくね、もう徹底的にかばい続けたでしょ、
うん
うん、だからやっぱりね、菅さんは官房長官ですごい素晴らしいけど、じゃあ彼よりも上の官房長官が今の自民党にいますかって言われる、これはねなかなかいないですよ、
うんうん、
ここがねもしかしたら内閣としての、うん、ちょっとこう、足をこうすくわれるね、一つのこう材料になってしまう、まあ、リスクはあるかなと思いますけどね、うん、まあ、それはもちろん菅さんがしっかり、ね、政権をこう担っていかれればね、まあ、最終的には問題ないとは思いますけどね、
うん、
普段はこれスポークスマンとしてね1日2回記者会見するわけだから、うん、一番発信するんですよ、内閣から、うん、する人なんでね、官房長官って、だからやっぱりちゃんとした人がね、うん、ちゃんとした発言をしないと結構大変なことになるんでね、
うん、
ここは誰になるのか、まあ、ちょっと派閥の問題を置いといてね、誰になるのかっていうのはすごい興味ありますね、
うんうん、もともと1年くらいかなと言われているところで、うん、マーケットはどういうふうに見るんですかね。
うん、まあでも変わらないです、まあ、結局米国頼みっていうになるし、うん、あとはまあ支持率どうなるかなってというのはちょっと心配で、うん、で、まあ、先ほど江守さん言った通り横柄な態度を取ってねっていう話になると、まあ、支持率下がるんですけど、僕注目してるのは、ね、マスコミの報じ方だと思うんですよね、うん、その菅さん の, その人物味方なのか敵なのかっていうと、うん、まあ、普通に考えると敵だと思うんですけど、うん、でもまあ庶民派の首相でとかいう話になると、うん、で持ち上げてくれればですね、まあ、人気はずっと継続できるのかなと思うんですけど、
ね、そ
んな
ことはないよね。この数日でもだいぶちょっとね、いろんな方面からの報じられ方、うんうんし始めてますからね。
むしろね、最近この数日間はね、かなり厳しい、うん、あれになっちゃいましたね。
さあ、そんな中で、
はい、
マーケットがどう動いていくのか、うん、とても気になるんですけれども、
そうですね、う
ん、今週はどういう動きになる見通しでしょうか。う
ん、まあ、日本固有の、まあ、話っていうのは、まあ、菅さんということでも決まってしまいましたので、まあ、うん、これ期待が実際先行して利食いになるのかっていうのも、いやそうでもないし、まあ、そうだとしてもまあ一定の部分だけかな。だから結局、まあ、数百円のレベルだと思うんですよ、日経金のベースでね。で、まあ、やっぱり要はアメリカなんですよね。で、アメリカ本当に僕久しぶりにちゃんと見て注目しているところでして、いやこれそのまあガーファー含めたその今まで、うん、まあ、米国間も牽引してきた企業が、まあ、売りがですね、またたくさん出てこないかなっていうか、まあ、そこが持ちこたえられるかというところが非常に、まあ、危惧しているところでして、まあ、今回の急落で結構巻き込まれた人っていると思うし、 まあ、ロビン・フッターも多分レバレッジはかけてるでしょうと。だから、まあ、CFD とか、オプションだったら結構なレバレッジかかりますから。だから、まあ、それでポジションを持った人が投げ切ったのかなと。まあ、一旦助かったとしても、これからまた株価が下をすれば、だだだだ売りが出てくるので、まあ、一旦反発してその展開にならなそうだと思いながら弱いですからね。だからこれがですね、まあ、こなれてくれれば、まあ、今週、まあ、なんとか、いければ、まあ、このぐらいの株価でいければ、まあ、ある程度こなれたのかなというところですので、まあ、そうじゃなくてだらだら売られるような形になってやっぱりダメだって見切りが出てくると、まあ、一段の下押しになるので、まあ、そうすると日本も、ね、このまあ、米国に比較すると強いけど安泰ではないよなというところなので、まあ、米国のハイテクとあとはそうですね、まあ、そうだな、ハイテクな、ハイテク。でもね、ただその米国ね、結構ね、ハイテクだけじゃなくですね、はい、他の銘柄にも買いが波及してきてるのはすごく僕はいいなと思ってまして。
うん、例えばどんなところでしょうか。
ね、ナイキとか高いんですよ、実は。だから結構意外なんですけど、結局、循環物色が米国の中で起こっているんですね。これが起こると、まあ、一旦ハイテクは、ガーファお休みで、で、まあ、他の銘柄が買われて、で、また戻ってくるっていう形になると、やっぱりその、まあ、お金が余ってるからそうなってるんですけど、息が長いし、まあ、いつもみたいに一回崩れ出すともうそのまま滑り降りていくような感じにならなくて、みんな今多分そこが一番怖いと思うんですよね。この前、の、まあ、2月、と、その前の年の年初までの、下げ、と同じになるんじゃないかなっていうのはやっぱ怖くて、まあ、米国もダラダラダラダラダラダラダラ上がってズドンみたいなパターンが何回もあるので、これをね、みんな警戒してるよね。で、これをまあ、うまく乗り切れば、まあ、高値まで、に行くまで時間かかるかもしれないですけど、まあ、相場は大統領選まで安定できるのかなというところですね。で、まあ、失意の逃避がまだ起こっていないというところも、プラスですね。だから、まあ、債券金利が、株売って、まあ、まずいと思うんだったら買われますし、それがまあ、全然マイルドですから、なので、思ったより今のところやばくはないかなと。ただ、ポジションを抱えて損してる人はいるし、ずっとだらだら持ってる人は、もう投げざるを得ない状況になっているのも確か。で、あとは、もっと下でずっと長期保有の人がですね、下がってきて、含み益減っちゃったなと。で、これ、売ろうかすっごい迷ってる状況にあると思うんですよ。で、これが急落してどんどん下がってくると、もう投げなきゃいけないなと、いう形になって、投げが投げを呼ぶんですけど。
今ちょうど過渡期というか。
そう。そこで止まってくれれば長期保有の人まだ頑張れるなっていうのはありますよね。
だからこう全体で見て、GAFA とかそういった IT 株に資金がこう集中するよりも、ナイキとかそういったところに回ってくれた方が市場全体としては、お金の回り方はいいですね。
株の中で回ってるのが一番いいですよ。一回債券に逃げるとかじゃなくて、だそれは非常にいいなっていうのが、まあ、米国株見てて思いましたね。
じゃあ、今週、まあ、ないし、来週あたりまでの様子を見て、ちょっと動き方を決めた方がいいっていう。
ただ、日本の場合は、まあ、連休ありますからね。だから皆さん、まあ、週末までのポジションどうかしなきゃいけないという状況に、まあ、短期の方はね、なってると思うので、そこは、まあ、気をつけてほしいなと思いますけどね。
なんか危険なサインとかってありますか？
危険なサイン、まあ、ビックスって言いたいんですけど、まあでもガーファーでいいんじゃないですか、ガーファーの株価でいいんじゃないですかね。
わかりました。そして、今日も資料をご用意いただいてますね。
で、それでね、まあ、まあ、先週ちょっと電話であんまり資料の説明できなくて、まあ、それをリバイズしたものなんですけど、まあ、ニューヨークダウと日経平均のペアトレードという話をですね、まあ、いつもここでしておるところなんですけど、これで本当に僕ね、いいと思って、るんですよ。この前のコメントはこれはクリックの番組だから、はい、お前宣伝だろうって、いやそうじゃなくて、で僕はどっちかというとストラテジーを説明するとか自分もやってもいいなと思うストラテジーしか言わないので、そこは安心してほしいんですけど、まあ、といって僕のそのストラテジーが当たるかどうかわからないですけどね、まあ、そこはまあいいんですけど、日経平均が重いのか強くてダウが軟調となってくると、この鞘が閉じてるんですよね。だからまあダウ売り日経平均買いのまあ、ストラテジーなので、これがですね、まあ、ある程度閉じてきましたねと、ピークよりは。で、まあ、ここでリグ でもまあ当然良かったんですよ、まあ、そこで、まあお話できたので開いてるところで、だからこの後米国株が急落してきて日本株も下がってくるこの前みたいなスパイラルの時にがもしあればねもっとあのキューって閉まってくる可能性があるんですけど、まあ、でも短期間で、ね幅取れたんでいいなと思いますけどね、うん、この辺でいくっちゃって、まあ、一つ一つ半分とかね、うん、で、まあ、マックスでこの6000弱ぐらいまであって今3000台ぐらいですから、まあ、まあ十分利食えたと思うし、うん、でこれこの期間に、仮にニューヨークダウをショートしていても日経平均をロングしていてもこのスプレッドっていうかこのピップスは取れないんですよ、うん、だって両方儲かってるわけだから日本株上がって、はい、で米国株下がってるわけだからだからここの両方取れてるんですよ。だからこれがねめちゃくちゃうまくワークしたなと、うん、で、まあ、僕の多分メインストラテジーはもうこれが一番儲かるときは前回の、まあ、冬、まあ、あのさやがこう日経平均と米国株を開ききってるところでキューってぶち下がってるのも閉まってきてでそれでなんかほぼさやが閉じちゃったっていうところまで行くのはいいんですけど怖いよね毎日動き早いしね、うんうん、でも
なかなかちょっとねあの手、うん、やりにくいというか手が出しにくいトレードなのかな、
うん、そうなんです。で今回はね思いのほかあのうまくですね、うん、なんか何の波乱もなくですね、うん、なんか日本株強いな米国株一旦転じようかなと思ったらすごいさやが閉じててめっちゃ儲かってましたみたいになってるんで、はい、まあここのさやは一回取っといてもいいのかなと、まあ、米国は本格的に急落するとですね、日本株がですね、このままですね、まあ、下がらないとは限らないので、まあ、ここは一旦利食いでいいかなと思いますね、はい、いいな。でもこれ2000うまくいくか2000とか取れてるもんね、うん、まあ、1500は絶対取れてると思うから、うん、まあまああのタイミングでいったら、うん、いや、いいよねこれは。
日本株こうマネーストックもややちょっと増加していて、うん、バリュー株相場ということで、うん、まだまだこれから株にこう資金というかお金が向かっていくんですかね。
いやもうこれ以上はないのかなと。米国が金にあのイールド株コントロールをしてくるんであれば、まあ、債券買えないんでまたさらに株金とかいうのはあると思うんですけど、まあ、このレベルでしょうね多分、うんうん、まあ、バフェットさんの話もまあありますけどあれはどっちかというと日本株で新規に投資したっていう日本で調達した金を、まあ、日本株買っただけなのでだからそこはちょっと違うよねっていう話だと、思いますけどね、うん、いやいやだから、うん、このストラテジーはねやっぱり有効ですよ、うん、あの危なくないあの上がるか下がるか分かんない人もいて、はい、まあ、そもそももともとは、まあ、日本株と米国株同じような動きをするところの若干の違いを取るような、ね、はい、やり方なので、う
ん、とにかく細かく見ておけばいいということ
ですね。なのでこれはね、まあ、クリックの口座がないとですね、うん、まあ、できませんので、ね、はい、ぜひ開いておいていただけたらなというところですかね、はい。
さあそして続いて資料これ売買動向見てみましょ
うか。そうですね、まあ、外国人投資家のまあ動向という形なんですけど、はい、うん、まあ、現物の方はね、まあ、ほとんど外国人のフローっていうの出てないんですけど、うん、先物がですね買い戻しがちょっと進んでおりますので、うん、うん、だからこれがまあ日本株が強い一つの要因かなと、まあ、あの今年、まあ、足元はちょっと売られましたけどね、まあ、今年5兆円売り越しで、まあ、2点半分ぐらいまで買い戻したのかなマックスで、うん、なのでこれがまたね買い戻し基調になると日本株強いなと。今週はねこのままいけば、あ、先週か、先週分が、今週の目標に出ますけどね多分買い越しになってるんじゃないかなと思います。先週すごく強かったので、はい、そんな感じです。
以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。 金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、
はい、
今週もたくさん資料をご用意いただいておりますけれども、
うん、そうですね、
何の話からいきましょう、まあね、資料外のところでもいいですよ、
まあ、はい、いやいや、まあ、それはね、
はい、
あのまた
時間があると
き、
はい、
黒い話、
はい、
まあそれはいいんですけどね、最近やっぱりちょっとこう市場を見てると、うん、もともとこの番組では金とか、ね、石油の話ばっかりしてたんですけどね、まあ、少しあの株式指数の話もちょっとしたいなと思ってたんですけど、まあ、やっぱりあの皆さんあの最近耳にされるこのロビンフッターとかね、うん、まあ、新しい投資家さんが何やってるかとか、まあ、そういった人たちが、ね、株価を動かしてるんじゃないかみたいな話が結構あるんですが、
はい、
あのまあ、ソフトバンクグループがあのまあ、アメリカの市場で、オプション取引を結構やってるんじゃないかとか、まあ、いろんな報道が最近出ててですね、うん、まあ、オプションの市場の動きって一体どうなってるのかってことでですね、まあ、ちょっとあの海外、まあ、アメリカのサイトなんか見てるとですね、面白いチャートが一個あったんで、うん、まあ、これちょっとまずまた紹介したいなと思ってまして、1枚目なんですけどね、こちらはですね、株価指数とか個別株のオプションの、まあ、取引高なんですね、の推移なんですが、緑色とか水色がですね、いわゆるあのインデックス株価指数ですね、これに連動する ETF の、プットはこれまあ売る権利ですね、でコールはまあ買う権利なんですが、まあ、これまあ両方とも直近で少しこう増えてるねっていうのは見えますよね、はい、まあ、これはあの、まあ、こういったものを買うということは、まあ、プット買う人はね、下に行くリスクをね、まあ、回避したい人でしょうし、まあ、コール買う人は上に上がることにかけてるような人なんですが、まあ、普通このインデックスをね、あのインデックスに連動する、まあ、先物とかね、あの ETF か、まあ、そういったものに連動するオプションをこうやるのが普通なんですが、アメリカの場合は結構あの個別株の取引、まあ、個別株にこう連動するオプション、まあ、ものすごいやっぱ活発に取引されてて、でこれ見るとこのピンク色とかね、まあ、特にピンク色ですね、これシングルストックコールズって書いてますけど、まあ、要は個別株の買う権利、
はい、
この出来高がですね、取引高がですね、もうとにかくもう今年入ってからものすごい増えてるんですよね、
うなぎ登りっていう感じ
で、ね、で特にあのこれ20って下の方に横軸書いてますけど、これはまあ2020年のことなんですけど、はい、まあ、ちょうどへこんでるところあるじゃないですか下に、
はい、
これはちょうどいわゆるこうコロナ危機ですね、まあ、おそらくここで
先くらいですかね、
まあ、そうですね、まあ、一番取引が少なかった時なんです、はい、そこからがものすごい増えてますよね、まあ、なんかよくね給付金トレーダーだとかね、そういった言われ方してるみたいですけど、はい、まあ、そういった人たちがやってるかどうか私は分かりませんけどね、分からないけども、まあ、そういった人たちも含めていろんな人がその株価が戻ることに対してですね、いやもっといくんじゃないかとかね、まあ、単価が安いからじゃあちょっと1万円ぐらい買っとこうかとかね、まあ、いろんな人が多分、集まってきてですね、ものすごい量の取引がされてるわけですよ。これはやっぱり過去のレベルから見てもね、まあ、ありえない水準ですよ。もう何十倍とかの話になってきちゃってるんでね、これは何だろうって話なんですけど、結局こういった動きが少なからずやっぱ株価に影響を与えるはずですよ。っていうのは、まあ、コールオプションを買ってる人がいれば売ってる人もいるわけで、
はい、
まあ、売ってる人はこれほっとくとね、株価上がっちゃうともうお金なくなっちゃうんで、まあ、ヘッジせざるを得ない、まあ、買い戻すかヘッジするか、まあ、そうなるとやっぱり、ね、その個別株の価格に合わせて、買いを入れていかなきゃいけないと、そうなると自然にこう株価が上がっていっちゃうというですね、まあ、買いが買いを呼ぶですね、うん、まあ、展開になっていくということでですね、まあ、おそらくそういったことが裏にあったんだろうなということをですね、まあ、想像した上で次の2ページ目の資料を見ていただくとですね、はい、非常に分かりやすいんですけどね、うん、まあ、こちらの資料はですね、濃い青い線がナスダック100ですね、うん、ハイテク株、まあ、多く入ってると思いますけどね、ナスダック指数の100銘柄だけが、まあ、入ってる指数なんですけど、これがちょうど赤のところをちょっと見ていただきたいんですけど、ね、ここが上がってますよね。上がってる時にこのナスダック100のボラティリティ指数っていうのがあってですね、
はい、
これが VXN って一応名前になってるんですけども、うんうん、まあ、普通あの皆さん VIX っていうね、
うん、
VIX って耳にされていると思うんですが、まあ、これはあの S&P500 の指数にの、まあ、ボラティリティを示すんですけど、この VXN っていうのがナスダックの100のボラティリティですよと。で普通はですね、この指数が下がった時にボラティリティって上がりやすいんですよね。っていうのはまあ大体あの下がる 時っていうのはプットオプション、まあ、売り権利をたくさん取引が増えるので、まあ、そのボラティリティ、まあ、価格の変動率が上がるんですけども、この場合は今これ見ていただいているのは株価が上がっているのにボラティリティが上がってますよね、うん、これまさにですね、先ほど見ていただいたこの個別株のコールオプションがたくさん買われているというのは多分背景にあったんだろうなと。というのはその裏付けとして次の青い四角あるじゃないですか、
はい、
ここはあの株価が下がってボラティリティが下がってるんですよね、うん、株価が下がるとボラティリティは上がるケースが多いんですよね、
うん、
ということはやっぱりそのコールオプションが今回その買われたことによってそのボラティリティが上がってで株価が下がったことによってコールオプションを買ってた人たちが投げた可能性があると、
うん、
でそうなると、ボラティリティは下がりますから、まあ、結局おそらくそのこの先ほど見ていただいた1ページ目のチャートのね、このピンク色のコールオプション、個別株のコールオプションを買ってる人たちがですね、みんな投げちゃったということでですね、これまで普通にこう株価指数とか、まあ、株式市場で起きたことと全く違うことがもう今起きているということがですね、かなり明確に今回なりましたですね。なのでちょっとねこういったあの個別株の動き今までなかったんでですね、これなかなかね毎日フォローするの難しいんですけどね、ちょっとねこれ注意しておかないといけないってことで、普通と逆のパターンになってるんですよね。なぜ逆かっていうと、その普通はプットオプションの影響が大きいんだけども、今回はコールオプションの影響がもう過剰に影響してしまっているということでしょうね。
このボラティリティの動きなんかは坂本さん、トレーダーの目線から見るとどうなんですか？
僕はねあんまりピックスを 見ますけどあんま参考にしないんですよね、まあ、だって結局荒れたらビックスって高いな当たり前じゃんっていう話で、結局ね今まではこのビックスを40超えたらやべえぞみたいな話になってて、超えたとじゃあこれってどう見たらいいんですかっていう話になって、いやただあのビックス高いねみたいな話で終わってて、いやこれをなんかボリンジャーに当てはめて、これは2シグマはまあ普通だけど3シグマになったら止まんじゃねえかって、4、5あれみたいな話に多分なると思うんで、うん、まあ、どこ取るかの問題もあるんですけど、うん、だからまあまずい時はマネーフローを見るっていうのが一番いいんですよ、うんうん、ここはもういつも言ってるし、まあ僕以外にもねその話をされてる先生はいますけど、うんうん、やっぱりそのトレーダーだったからこそというかファンドマネージャーだったからこそ、そのお金がですね、今どこに行ってるのかと、その危ないものからお金がその抜かれてるのかどうかと、これが抜き終わんなきゃもうリバウンドしないですから、そうなっちゃった場合は、なあポイントだと、まあ、今回はこの秀吉江森さんのこのコールオプション、をね、まあ、ポイントとした、この相場の見方っていうのはねめちゃくちゃ面白いなと思って見ておるところですけどね。
この後にも頭に入れながら取引していた、
うんうん、まあ、結局これ見て、うん、じゃあ何なんですかっていうのは結局ラジオの、ね、リスナーの人もね分かんないと思うんで、うん、はい、僕が何やったかっていうと、はい、この赤の四角あるじゃないですか、うん、いやおかしいなと、うん、普通はその株価指数が上がってる時にボラティリティが上がるのおかしいと、うん、でまあ、調べるとやっぱそのコールオプションが買われててこれおかしいねってことで、うん、あれ9月の3日でしたっけね、下がり始めたのね、うんうん、で9月の3日に僕持ってた、まあ、ナスダックとかあの、まあ、いわゆるアメリカのハイテク系の指数のポジションは全部閉じたんですよ、はい、まあ、ほぼ高値だったんですけど、はい、でやっぱりねこれ下がり出したよね、
うん、
でそういうのに今回使えたなっていうのを実は紹介したかったんですよね、
うん、
なので
実践でね江森さんは活用されている、
うん、やんなきゃいけないの、これなぜそうだったかって後付けで話したとこれしょうがないので、うん、まあ、今後もしこういうんだ普通じゃない動きがあった時にはね、うん、まあ、一つこう、まあ、注意するっていう、まあ、材料としてね見ておいていただくと、はい、まあ、使いようはあるかなということで、うん、またあの今後こういうことがあればですね、
はい、
またご紹介できればなと。
可能性としてはまだまだ今後も起こりうる、
まあ、結局これはあの上がると思ってる人はたくさんいたからそのコールオプションが買われて、まあそれでボラティリティが上がっちゃったってことなので、まあそういう期待値がなくなるとそういうふうにはならないということになるので、まあ逆にあの株が上がりづらいって話になる可能性ありますよね、
まあ、大統領選までもしかしたらね何とかこういう動きあるかもしれないですね、
まあ、完全には崩れないと思いますけどね、まあこういったあの需給がポジションの需給が一時に偏っちゃうとやっぱりこういうね短期間での急落がありうるってことでしょうね、
はい、では続いての資料お願いします。
やっぱりねちょっと金の話もね、
はい、
しとかなきゃいけないで ですね、はい、役割的にですね、うん、あの次の3ページ目なんですが、はい、これはですね、最近あのワールドゴールドカウンシルがですね発表した金の ETF の投資資金のフローなんですけどね、うん、まあ、これざっくり見ていただくとやっぱりまだね直近ずっとこう増えてますねということで、うん、まあ、順次ですね投資家が買ってるねっていうのは分かるんですが、とは言いながらですね、もうちょっと次のページいっちゃうんですけどね、 4ページ目になるのかな、まあ、同じタイトルではあるんですが、月次に、こうちょっと分けてですね、棒グラフを作ったものが次の4ページ目にですねあるんですけども、この8月直近の棒グラフ一番右側ですね、これは8月のデータなんですよ、
うん、
ちょっと買いがですね、元気ないですね。
そうですね、ここに来てちょっと、うん、
でちょっと見ると、うん、欧州税がですね、これ緑色の棒グラフがそうなんですけどね、はい、欧州税がちょっとこう売ってますよね、うんうん、まあアメリカ北米はですね、これノースアメリカが紫色になるんですけど、一応あのまだ買ってはいるということなんですが、
うん、これ欧州が売っているのはどういう、
なんですかね、まあ、私に聞かれてもね正直分かんないですよね、
う
ん、
そうですか、
いや分からないですよ、だってやってる人に聞かないとね、うんうん、まあ、ヨーロッパ筋ね、なんでだろうね、うんうん、まあ、ユーロとかはね結構強かったですけどね、うん、なんで売ってるのかね、うん、ちょっと分かんないですね、
為替とかとの兼ね合い
なんですね、うん、関係ありますよ、うんうん、でまあ、北米はまあ買ってるよと、はい、いうことなんですけど、まあ、ただやっぱりあの全体的に月次で見るとね、あの買いの勢いっていうのは、まあ、ずっと一応こうね、あの、うん、売り越しにはなってないので、まあ、一応かろうじて、買いの勢いは止まって、あの続いてますんでね、うん、まあ、9月の数字がまた出たところでですね、どういう背景があったのかっていうのはねちょっと考えなきゃいけないなと思ってますけど、うん、少しねやっぱり全体的には、今までほどの買いの勢いはなくなってきてるかなというのは、うん、否めません、
はい、
でちょっと次のページ見ると、今見ていただいたこの各地域っていうんですかね、をですね国別に、見たものなんですよね、
うん、
ちょっとあの英語でちょっと申し訳ないんですけども、まあ、これ見ていただくとですね、年初から8月31日までの、8ヶ月間ですね、まあ、どういう、まあ、動きだったのかということで、まあ、一番単純に見ていただくと一番右側ですかね、見ていただくと、まあ、この8ヶ月間で、まあ、どういった動きがあったかということなんですが、まあ、上の US というのはこれアメリカですよね、で次の UK がイギリスという形でこうずっとあるんですけども、まあ、結構面白いなと思ったのはですね、これ日本もですねなぜかですね 23% 増えてるということで、うん、結構日本からの資金フローもですね、はい、そこそこあるんですね、
うん、
うん、なので日本人はあんまり買ってないかなと言いながらもですね、まあ、もちろんそのゼロではないし、うん、あのある程度の金額は買ってると、うん、まあ、ただこれあの日本とアメリカの例えばですね右から3番目のチェンジトンズってところで何トン買ってますかっていうのはね、うん、あるんですが、アメリカは600トン、
はい、
日本はまあ5トン
うん、
だいぶ違うね、
そうですね、規模がこんなに違うんですね、
増え方はなんかね、うん、そこそこ一緒なんだけども、はい、まあ率としてはね、うん、金額の率としては一緒なんだけど、レベル感がやっぱりね全然違うね、
うん、
やっぱり日本人はね金買わなさすぎですね、
うん、
うん、まあ、よくあの富裕層がねなぜ金買うのかっていうね、ちょっと我々が想像つかないような話なんですけど、はい、やっぱり彼らはあのなんていうのかな、インフレになるのが一番怖いんですよね、
うん、
インフレになって自分たちが持っている資産価値が、著しく毀損するというのが一番怖いわけで、
はい、
それをどうやって守るのがいいのかという一つのまあツールとして金を選択するということなんですが、結構あの彼らはですね金の地金そのまま持っているという人もですねそんなにいないと思うんですよ、というのは金の地金というのはあの持ち運びがやっぱできないですよね、
うん、
やっぱ富裕層の人たちは結構あの自分たちが、まあ、今例えば日本とか、まあ、アメリカとか、
はい、
まあ、フランスでも、ね、ロンドンでもどこでもいいんだけど住んでると、
うん、
もうずっとそこにいるわけじゃなくて、何かあったら違うところに移動できるようにいくつか世界に
拠点
とか、ね、住む場所を持ってるはずなんですよ、うん、はい、でそういう移動するときに金の地金、ね、家から持っていけないですよね、うん、飛行機にこれも詰めないでしょ、
うんうん、
なのであの、まあ、一つやり方としては宝飾品、
うん、
もう一つは、金融商品として持っておくと、はい、まあ、ETF とかですね、まさに金のね、うん、まあ、そんな多分持ち方してると思いますんでね、まあ、そんな形でやっぱりそういう欧米の富裕層の人たちは、やっぱりまあ買う姿勢っていうんですかね、うん、まあ、自分たちの資産が増えれば増えるだけその分やっぱり金に変えていかなきゃいけないということですから、まあ、株価が上がればねその分資産価値が増えちゃうわけで、
はい、
まあ、その分はやっぱりね金の ETF に変えるとか、うん、いうフローが当然入ってくるわけでね、
うん、
まあ、今後ですからやっぱりこう株が上がった時には金も上がるかもしれないって発想にですねちょっとそろそろね、
うん、
日本の方々も頭を変えていただいた方がいいかもしれませんし、うん、あとは日本はこれインフレないでしょうと、
うん、
みんな思いがちなんだけどやっぱりね富裕層はね違うみたいですね、
うん
うん、なったら困るから ならないだろうじゃなくて、なったら困るからそうしてるってことで、
そういう考え方を一つ持っておくというのは
大事かもしれないですよね、まあ、もちろんね、すぐなるかどうかっていうのはね、ちょっと分かりませんけどね、うん、
日本ももしかしたら今後 IT バブルのようなデジタル庁とかの関係で、もしそういった株価の動きがあるときは金を買っておくっていうのも守ってい
らっしゃる方は、いいんじゃないかなって、守るっていう意味ではね、まあ、少しそういった発想もね持っていただいて、金にもですね、着目をしていただけるといいかなというふうに思ってますけどね、うん、
はい、ありがとうございます。では残りいつもの定点観測の、
そうですね、
はい、資料となりますので、はい、延長配信のところで解説していただきたいと思います、はい、しまし以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1. 菅新内閣のデジタル庁は日本を救うか。東京発 IT 株バブルの気配あり。こちらは菅下清博さんの、菅下清博の波動から見る未来予測からの記事です。2番目、シャオミのレイジュン流が中国を鍛え上げた。なぜ日本の家電は敗れた。こちらは牧野武文さんの、知らなかった中国 IT を深く理解するためのキーワードというメルマガからの記事です。そして3番目、米国のジャパンハンドラーが画策、持病悪化だけではない安倍辞任の真相。こちらは高島康さんの、未来を見る康の備忘録メルマガ編からの記事です。4番目、なぜバフェットは日本の商社株を買った。素人が真似ても儲からぬ理由。こちらは囲い俊介さんの、バリュー株投資家の味方ツバメ投資顧問というメルマガからの記事です。そしておしまいに5番目、割り勘デートを婚活女子が喜ぶべき理由、女の勘違いはモラハラ夫を生む。こちらは山本雅義さんの、婚活 FP 山本の実例分析書、運命の出会いその先を見据えてからの記事です。さあ、それでは触れていきたいと思います。まずはですね、4番目、なぜバフェットは日本の商社株を買った、素人が真似ても儲からぬ理由、囲い俊介さんの記事から触れていきましょう。
タイトルからの結論を言うと、今上がってるからね、はい、高いの買ったらダメだよねっていう話かなと、はい、思うんですけど、
今じゃないっていう感じ
ですね。そうそう、まあ、まともな話に持っていきますとですね、はい、まあでもこの記事はね、バフェットさんのニュースが飛び込んできてから結構な時間があって、いろんなことが分かってきたので、うん、まとまってるなっていうところです。これが速報として入ってきたら超すごいなというところですけど、はい、巷で言われているのは、まあ、日本で、まあ、社債を、まあ、調達して、まあ、そのお金を、まあ日本で使ったということが、うん、まあ、大きいのかなと思ってます。で、まあ実際日本でなんで社債を調達するんですかっていうと、まあ、侍債とかね、まあ聞いたことある方いるのかなと思うんですけど、まあ実際ですね、海外の企業が日本で、まあ、債券を発行しますと。で、まあ、圧倒的に金利が安いんですよね、うん、金利は安いんですけど、円で借りてるから円で返さなきゃいけない。だから、まあ、この安い金利で借りてドルに倒してね、もう一回倒して、向こうで、投資するっていうのはいいんですけど、まあ、あえて、ここはですね、そのリスク、金利のリスクと為替のリスク、まあ、金利のリスクはまあ日本円だから、まあ、今ゼロ金利だからないとして、はい、為替のリスクはまあ取らずに、まあ、日本円で運用するというのも一つだったのかなというところですね。で、まあ、実際のところそれで何を投資したのかというと、まあ、結論は商社株になったんですけど、はい、じゃあなんで商社なんですかと、言うとですね、まあ配当利回りが高いっていうのが一つあるのかなと思います、うん、
これ記事の中にも表で、書いてくださってますね。
そうですね、はいはい、記事の中に表にあるんですけど、まあ、それ見ると 4、5% だよねと、うん、いうことになるわけですね、予想ですけどね。 まあ、それがもらえたら、それは毎年もらえたらですね、まあ、その投資はね、インカムだけで成功だよねという形になるわけですね。はい。だから、それもあったから、じゃあ、まあ、5% になってから戻り始めた部分もあったんですけど、うん、開示が出てからね、はい、まあ、それはポジショントークとして、やっぱり受けちゃうよねと、うん、思いますね。はい。
これ、江守さん。うん、あのまあ、坂本さんもですけど、うん、今はもうちょっとね上がってるし高いから買えないですけど、うん、どんなタイミングがあったらこう一般の投資家の方もこの商社株手を出せますかね。出してもいい。
商社自体はまあその資源のウェイトはまあ落とそうとしてるけど高いので、やっぱ景気悪いと儲かんないですよね、減損リスクもあって、うん、なのでまあ個別銘柄としてはそのまあ商社の中でも資源に依存度が低い伊藤忠とか買っとくみたいなのはあるんですけど、うん、まあ、どうしても、ね、その資源に依存してるとその景気悪い時に買えないし、ただ商社株ってずっと PR が一桁前後なんですね、うんうん、なのでそう考えると、まあ、割安感はずっとある株なので、まあ、いいんじゃないと思って買ったとしてもな、もっと割安になることもあるわけでと、うん、いうことなので結構難しいですよね。でもまあ、業績が良くなるときっていうのはやっぱり急に業績良くなるわけじゃないので、うん、普通にやってなる場合は資源価格が高いときなので、うん、やっぱり資源価格上がりそうだったときに買うっていうのがいいんじゃないですかね、う
ん、なんかインフレ的なものにもなるんですかね、
う
ん、これね。
そうです
ね、
インフレ的には、はい、なると思いますよ、うん。
まあ、確かにでもね、三菱とかね、物産は資源のね比率がやっぱり未だに高いんだろうね。
ですね。
住友商事ね、私が実はいたんですけどね、はい、コメントで予測不能って書いてるのはね、なかなか面白いなと思って、
ね、何が予測不能なんだろう。結構配当予想不能にしますよね。昔もそんなことがあったなと思うんですけども、
これ過去に商社がこう業績をこうガンと上げたというのはどういうタイミング、う
ん、あそこはやっぱ資源価格が高い時ですよね、うん、やっぱね、
まあ、それのみというか
のみ、まあ、のみというか、うん、まあ、元々はだから
一番分かりやすいのはそういったところ
、うん、まあ、母体がでかいのでそれなりには儲かるんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、投資の金額がもうね全然違うよね。
そうそうそう、
もう数千億単位でやるから、うん、これはね、うん、なかなか、いろんなその事業やってる中で、
はい、
資源ビジネスのね桁がもうね違うんだよね、うん、僕がいた時もね、もう僕がいたのもう二十数年前だけど、
はい、
もう最後のハンコをつけるのは社長みたいなね、
うん、
いう案件とかね、やっぱりその南米の鉱山投資とかね、
うん、
もう桁が違うわけですよ、うん、で僕も一回だけペルーの鉱山のあれでちょっと参加したんですけどね、
はい、
まあ、それでペルーの鉱山も行ったんだけど、うん、
はい、
もう桁が違うから、すげえな、やっぱね、ミーティングに参加する人も社内の人の数がねもう非常に多いわけ、
うん、
で保険部とかさ、うん、もういろんな人が入ってくるわけ、うん、あれはね結構これ面白いなと思ってね、
うん、
まあ、僕はもう本当ペーペーだったんでね、まだね、全然よく分かってないのままねやってましたけど、
うん、
まあ、やっぱり金額は資源はやっぱ大きいんでね、うん、当然それは企業業績のねインパクトも大きくなるわけですよね、
うん、あとバスケット合いなんですよねこれね、商社、うん、まあ、いろんな商社を買ってますという、はい、まあ、大手を中心に買ってますという形なんですけど、なんでこれじゃあバスケット買いするのっていう話ですよね、
うん、
で資源に期待してるんだったら資源があるとことないとことっていうところ、はい、まあ、まあ強いとこと弱いとことっていうのがあるので、まあ、実際資源だけじゃないよねバスケット買いするならね、うん、という形になるんですけど、うん、うーん、じゃあやっぱり 配当なのかっていう話になったり、うん、でもまあね、マークさんというかマーク社の、まあ、リリースを含めたものを見てると、まあ、システマチックなんだよ商社はと、まあ、世界に広がったネットワークで儲けれるんだよって言ってるけど、いまいち納得感がないよね、うん、で過去バクシャーがやってきた投資、航空株の投資、はい、まあ、投げましたっていう話はありましたけど、やっぱりその値上がりした航空会社に対してはそのポジション減らしてるんですよ、うん、だからポジションを減らしているということは商社株も上がったら売るのかなと思ったりしますと、いうところが今まで分かったぞと過去の部分のですね、
はい、
話を含めたですね、うん、まとめみたいになったんですけど、
はい、
結構、うん、この話はずっとラジオ日経とかでもされてるし、いろんなところで話聞くと思うんですけど、うん、まあ、僕らもいろんなところで話を聞いてきて、
はい、
まあ、調べてたので、まあ、またやんのって今日ね打ち合わせでディレクターに言われたんですが
、はい、
ここはまあちょっとね納得感があった話ができたかなと思ってます、は
い、囲いさんねしっかりまとめてくださっているので、今後もこの囲いさんのメルマガ注目してみてはいかがでしょうか。さあ、それでは次は続いて3番目いきましょうか。 米国のジャパンハンドラーが画策、持病悪化だけではない安倍辞任の真相ということですが、どうやら持病のことだけでなくアメリカから圧力があったのではないかという、
タイトルがセンセーショナルですね、
画策、はいはい、とありますが、
これは江森さん、はい、どうなんですか、これは。
これは分かんないですけどね、まあ、なんかね、そういうレポートがね、アメリカでこう日本に向け発信、まあ、してるっていうんですかね、そのアメリカ の, その安全保障系のシンクタンクっていうのがあって、はい、まあ、それはまあ、もっとこう、なんていうんですかね、日本をよく知ってる人たちが、まあ、いろいろこう集まってですね、分析をしてまとめたもの、まあ、それが日本向けにもですね発信されていて、まあ、これをね、読んでちゃんと分かっときなさいよという、まあ、一つのね、まあ、日本政府へのこうメッセージみたいなね、いうものがこう存在していてですね、まあ、その中では、まあ、安倍政権がやろうとしていること、まあ、ないしはその、まあ、中途半端っていうんですかね、こうどっちつかずっていうんですかね、まあ、アメリカは今もう散々中国をですね、これからもこれ以上ね、のさばらないようにこう叩いてるさなかにですね、どうも煮え切らないねと、分かってるのかいということがあってですね、まあ、このまま放っておくとちょっと大変なことになるのかもしれないと、であればちょっとこうこの辺りでですね、安倍さんにはちょっと引き取り願ってみたいなね、ことがあったんではないかと、いうことがこう一応、まあ、簡単に言うとね、まとめられているように、見受けられますけどね、
はい、この CSIS のレポートの影響力っていうのはそんなに大きいものなんでしょうか。
分かんないですよ、
私は。分かんない、これは
全く分からないですね、まあ、結構まあ、アメリカ発のね、はい、まあ、一般の方でも読める、まあ、なんていうんですかね、こうレポートなんかもね、実際出てて、まあ、私も何回か読んだことあるんですけどね、まあ、確かに参考にはなるけども、まあ、なんだろう、こう出てるものだから、まあ、みんなも分かってる話で、じゃこれをどう解釈するかっていうのは、まあ、むしろポイントになるんだろうけども、まあ、それ当然日本の、ね、政府も絶対読んでるし、はい、まあ、分析もしてね、アメリカはこう考えてるのかなっていうのは分かった上でこう外交をやってるわけで、まあ、一つのこうレポートだけでね、こう云々っていうのはおそらくないと思うんですが、まあ、安倍さんがね、こういう圧力で、まあ、やめざるを得なくなったっていう話なのかなと、であれば結構なかなかこれは大変なことだなと思いますけどね。
それしか言えないですよね。
これ以上はなかなかね、まあ、言いづらいですよね。
これ中立の立場のこうね、日本っていうのは、まあ、美味しい立ち位置なんだろうなと今まで思っていたんですが、今後はそういうわけにもいかなくなる。
いやでもね、日本はやっぱりね、これ、まあ、いい意味でこう、まあ、もちろんアメリカと同盟国ですよ、それはもう表向きも言わざるを得ないし、まあ、今後、多分立場的に続いていくんだろうけれども、じゃあ、完全に中国と相反してですね、もうアメリカと完全に一蓮托生でですね、もう完全に対中政策でですね、手をがっつり握ってですね、もう反中でいくんだって。これは日本の立場からすると、これはこれでなかなかね、難しいですよ。なので、まあ、そう考えるとね、これ、まあ、次、おそらく菅さんがね、まあ、首相になられて、まあ、今、外交がどうなのかって、いろいろケチつけられてますけどね、まあ、それちょっと置いといて、対中政策はですね、まあ、今までこう安倍さんだけじゃなくて、まあ、おそらくその立場的にはですね、まあ、ぼやかしながら、中国ともこう付き合いをしていくというのはですね、スタンスにならざるを得ない、と思いますよ。
はい、ただ、まあ、菅さんが1年ほどだったとしても、その次の方には、まあ、菅さんがね、あの短かったら、その分こう変革というか期待が高まるんですかね、アメリカ政府から日本も強い立場を表明してほしいなんて。
まあ、もうよっぽどそのアメリカが中国に対してもう本当に我慢ならないってことになればね、もうちょっと本気出してくれと、いう話になる可能性はゼロではないですよね。
で、記事の中で韓国と日本の関係についても触れてるんですが、そのあたりも、ね、今のところこうで、まあ、スレスレのところで関係を保っているような印象は受けるんですが、そこもやはり、まあ、場合によっては今後は強気に出てほしいと、
なるかもしれないね、
アメリカの政権は、ね、要求してくるんでしょうか。
まあ、でもやっぱり日本のですね、この国際社会における立場というのはですね、やっぱりアメリカがイメージしているものとは多分だいぶ違うような気がしますね。 アメリカはやっぱり、まあ、言い方はちょっとねあれですけど、やっぱり自己中心的だし、うん、やっぱり戦争に勝って、もう基軸通貨発行して、まあ、やりたい放題っていう状況の中で、うん、まあ、人のお金は自分のお金、うん、ね、自分のお金は自分のお金というスタンスで今までやってきたのは、はい、まあ、これはもう誰もが、ね、認めることだと思いますけど、うん、それとそれ以外の人はそうじゃないわけじゃないですか、うん、アメリカだけなんですよね、うん、そんなこと言ってるのは、うん、ということを考えると、じゃあ日本はアメリカなんですかと、うん、いうことをですね、日本自身が突きつけられたときに、うん、いやそうですという話には絶対ならないじゃないですか、うん、日本ほどその各国、はい、まあ、平等にとは言いませんけどね、幅広く、お付き合いしてて、で日本のパスポートほどね、もう自由に海外に行ける国はないんですよ、うん、日本だけですよ、うん、まあ、そういう日本のやっぱり立ち位置、
信頼感が、ね、
そう、海外からの、ね、信頼感を考えたときに、うん、やっぱりアメリカもですね、多少はその辺もね、うん、理解いただいていただきたいなっていうね、うん、私個人的には思いますけどね、
日本の今の立ち位置だからこそできるっていうことはね、まあ、利用価値としてもありそうな気がしますけどね。そうなんです
よ、アメリカも多分ね、そういうこともね、うん、まあ、そろそろ考えていかないと、うん、まあ、私が最近出したね、新刊の金を買えっていう本の中にも書いてるようなね、はい、アメリカにとって最悪なシナリオになってしまう可能性もね、うん、あるんでですね、まあ、その辺もね、まあ、日本の首相と、あとこれからあるアメリカの大統領含めてね、うん、大統領選挙含めて、まあ、ちょっとね、どういう発言が出てくるかね、はい、私個人的には非常に楽しみですけどね、
うん、安倍さんもうまくやってくれましたよね、実際その日本の立ち位置を生かして非常にいい外交だったと僕は思うんですけどね、うん
うん、好印象でしたよね、日本が世界から見て、うん、さあ今後どうなるんでしょうか。さあそれでは続いて5番目に紹介した記事に行きましょう、はい、割り勘デートを婚活女子が喜ぶべき理由、女の勘違いはモラハラ夫を生む、山本正義さんの記事です。さあ最初のデートで割り勘にするかどうかというのは、まあね、世の中の男性女性ともに迷うところなのかなと思うんですけど、うん、お二人はいかがですか。
僕はおごります、
うん、
めんどくさい、もちろん俺ケチとか言われたら嫌だしみたいなのもあるし、はい、まあでも僕は結構もともと女の子にはおごる方で、うん、まあでもこれ、まあでも男よりその準備に金がかかるですっていうのも、はい、その結構前提にあるじゃないですか、うん、だから、ね、汗かいて嫌だからタクシーで来るとかも含めて、はい、まあメイクも全部そうだしっていうと、いやなんかビーコミ君はなんかそのなんだろう、女の方に寄りすぎてるよとかで、その女の子割り勘派の女の子も、いやなんかそんなの求めてないとか言われたりするんですけど、別になんだろう、いや別に伏すっておごるよって、いや本当に私払いますっていう人からもらえばいいけど、まあそうじゃなければおごっときゃいいんじゃないっていう、で仮にですよ、デートというのはですよ、まあお付き合いをしてる人がお互いいない状態で、はい、まあ、デートするわけじゃないです、うん、まあ、ここで付き合ってるか付き合ってないかっていうのは、まあ、ありますけど、うん、まあでもこれって、まあ、将来ね、そのまま結婚したとしたら財布が一緒になるわけですよ。
そうです
ね、だから別にいいじゃねえっていうのはあるんですよね。そうそうそう。
で、そう、まさにそれをこの記事の中では話しているんですが、うんうんうんうん、最初のデートで、まあ、最近は、うん、おごらない男性がほとんどなんだけれど、うん、まあ、結婚したらその男性が常に出してくれる、女性が出さないっていう式図のまま行くと、うん、なんでしょう、男尊女卑の家庭の構成につながっていくので、うん、あまり良くないよというこのタイトル の、 割り勘デートを婚活女子が喜ぶべき理由はそこにあるというふうにつながっているんですけれども、うん、どうですか、ご結婚されてやっぱりお財布が一緒になり、うん、なんか奥様のこう立ち位置というか、うん、男尊女卑な家庭とはお二方は思えないんですけど、うん、なんとか、うん、
そうね、うちがどうかって話、はい、うちが別に、うん、そう、一応妻も働いていますけどね、うんうん、っていう話で、ここなんか奥さんとかいう話で呼び方でも結構その男尊女卑かどうかっていうのも分かるよね。
ああ、そうか、
うん、
確かに、
そうそう、とかね、
うん、どうですかね。まあでも、まあ、私だったら、うん、精神的なケチは嫌いなので、なんて言うんでしょう、まあまあまあ、絶対に割り勘だみたいな、うん、雰囲気を出されたら嫌だなと思うんですけど、うん、どうですかね、かっこいい かっこいい払い方をしてくれたら気持ちよく。
ああ、はい、ペイペイで見たら違います。
0.5% 戻ってくるみたいな。
そうそうそう
そう。顔色を伺いながら払うとかね。そういうのはやっぱね。
あとあのこの株式の投資が多いから理由体験で払うとかね。
まあまあまあ、ね、優待券が出てきたらなんか投資ね、あの成功してるのかなという。
じゃあまたチェーン店かよみたいになるよ絶対。毎回優待の店に連れて行かれるよ。ここはね優待券と割引券が一緒に使えるんだよみたいなね。
それちょっと初デートでそれやられるのは嫌ですね。
そうそうそういう人も結構いるからね。
優待紹介に使われてるなって思うのもちょっと楽し
い。一番かっこいいのはさ、はい、こうね払ってる姿を見せないで店を出るってい
うね。ああそうそうそう。
これ一番
ね、江森さんはそのスタイルなんですね。
もう終わりでしょっつって、はい、まあ、例えば女性がね、うん、ちょっと最後お手洗い行くじゃない、うん、普通は、はい、まあ、もう一回お化粧直して帰ってきた時に、うん、じゃあ行くみたいなね、うん、時にこうさっとねじゃあ行こうかってね、うん、あれお支払いはとか、いやもう住んでるからって、ね、これが一番素直綺麗でしょ、
まあ
ね、
はい、
そうそうそう、うん、ね、そういう風にこうするっていうのはね、
はい、
うん、だ結構あの接待とか完全にそうだよね、
うん、あ、そうですね、
ね、うん、そういう風にしたりね、
は
い、う
ん、
あと後で回してくれとかさ、
はいはいはい、
いうのと同じで、うん、やっぱり基本はそういうことじゃないでしょうか、う
ん
う
ん、まあ、初デートはぜひね、あのリスナーの皆さんも江森さんと坂本さんのようなスマートな、うんうん、
ね、
はい、お会計でしていただいて、そうそうそう、ただその後頑張りすぎてもね、それが持続できるのかとかいう話ね、
それはねまたね別の問題として非常に ね、どのお店に行くかっていうのもね、
うん、
そうですね、
これもね難しいですよ。
あ、でもね本当は好きな方とだったらどこにいても楽しいはずなんですけどね、
うん、私はこんな店なんですかとかさ、はい、もう今だって店叩くとさいくらぐらいとか全部上がっちゃうじゃない、
うん、
ね、
あの食べログとかで調べると何でも出てきます、
うん、いただいたなんかこう、そうそうそう、うん、この間お歳暮とかお中元とかさ、はい、見たらもういくらか分かっちゃう、
分かる分かる、
あれ結構嫌だよね、
嫌ですよね、
まあ、僕は絶対調べないんだけど、うん、まあ、そういう人も中にいるのかもしれないけどね、そ
う
そ
う、いやもう Google のアプリ家まで分かりますからね、
そうなんですよ。もう知りすぎるのはね、なんか必ずしもいいということではないなとネット社会で思いますよね。
あともっとね、そうレストランとかだと、うん、あの相手方にはこう値段のついてないメニューをね、うん、こう出すっていうね、
はい、
出してもらうっていうのこれもね一つの ね、うん、やり方だよね。
あ、そうです
ね、まあ、なんか完全にそうするね、
うんうんうん、全部時価って書いてる店行くんです
よ、うん、すごい。
いやこれいやお金入って書いてないけどこれ大丈夫なのとかね、はい、言われて、うん、もう大丈夫みたいな、
かっこいい、そんなお店行ってみたいな。
実は500円ぐらいだった
そうそう、
まあ、それはそれでね、あの上手なデートの仕方かなと思います。さあ今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さてあっという間に60分経ちまして、お別れの時間が近づいてきました。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。さあこの後ね、菅政権誕生も今頃決まってるんですかね、
うん、もうなんか、うん、投票結果出て、
はい、出ているということで、うん、消費税率のことなどなど、
うん、
ね、市場にどう影響してくるのか、うん、とても気になります ね、 ね、うん、さあこの後延長配信の時間では江森さんの資料を引き続きご紹介いただきます。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。